フランス万歳キット
各地のファミコン名人への道かっこ話題
7-1
イエーイ。
パーソナリティのファミコンキットです。そして
ファミコン男子の商人博士でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、まあ、フランス万歳ということでですね、
はい、
まあ、ベルバラのね、前回に引き続きまして、
うん、そうですね、
桜子さん来ていただいて、まあ、お話をお伺いするんですけども、はい、うん、まあ、フランス万歳っていうのは本当にオスカルがね、最後に、うん、命が尽きるときに最後の言葉ですね、はい、フランス万歳ということで、こと切れるわけでございますが、
はい、うん、
まあ、でも非常にその、まあ、ベルバラのね、原作の話もありましたけども、前回も、
うんうん、
その後の、まあ、ナポレオンが台頭してくる話っていうのもありましてですね、
はい、うんうん、
こちらも非常にベルバラに出てきた、その前回桜子さんも語ってましたがロザリーというね、
はい、うんうんうん、
女の子と、まあ、その旦那さんベルナールと、それからフランス衛兵隊っていうところでオスカルの、まあ、部下だったアランという人物、うんうん、この3人がナポレオンと絡んでいく話なんかもありますので、ぜひ、原作読んだ後に、アベルバの原作読んだ後、ナポレオンの話も読んでいただくと非常に楽しめると思います
、ね。
そうかそうか。
ね、池田先生の、でってことですもんね。
そうですね。
うん、
で、その後に、近年出た、ベルバラの単行本の何巻だっけな、11巻とかだ、12巻だったか、その、最近、池田先生が加筆した、うん、フェルゼンの最後と、はいはい、うん、そしてロザリーの最後が描かれているエピソードが入っているのもありますので、
うん、
ぜひそこまで読んでいただければもうバッチリだと思いますのでね。はい。じゃあ今日も、桜子さんをお招きして、お話ししていきたいと思います。それでは 7-1 行ってみましょうか。
本日はゲスト会です。
本編カリーン。
イエーイ。
では早速ゲストさんをお招きしてみたいと思います。ゲストさん。
いらっしゃーい。
はい、どうも。
どうも、前回に引き続き白地姉さんの後輩にあたります公爵師の神田桜子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
非常に前回も熱く語っていただいてですねもう今回余すところなくもう全部語っていただければと思いますのでね、うん、
語りきれるか不安ですけど。
まあ、また来ていただいても全然いいんですしね。
思い出したっつってね。またね。
これなんか、語り合う回やりたいぐらいですね。
ああ。
本当に。
うん。いや、そうだね。確かに。そう、原作でさ、
はい、
ロザリーとベルナールがさ、
はい、
結ばれるっていうかさ、その、
はい、
思いが通じ合うとこがあるじゃない。
はい。
ベルナールの、母親に似ててみたいな。
はい。
あのくだりはやっぱ原作の方がいいなってすごい思う。アニメだとしれっとなんか、アンドレが会いに行ったら、あれ？お前たち、なんで一緒にいるんだみたいな。あ、結婚したのかみたいな。そんなみたいな。しかもなんか、アンドレ、お前の目を切ったのはこいつなのに簡単に許しすぎやろってなんかちょっと思うんだよね。ロザリーもちょっとなんかそこは、申し訳なさとかなんかねえのかってちょっと思います。
なるほど、確かに、うん、確かにそうですね。
いや、アンドレいいやつすぎだろ、お前片目を失ったのこのベルナールのせいなんだよっていう。まあちょっと、
やっぱりね、なんか原作読みながら、あれ記憶にない、あ、記憶にあったエピソードないなと思った、あ、アニメの方だったかみたいな、うんうん、な
る時あります。それはわかる、めちゃめちゃ。
いや、ちょっとやっぱフェルゼンの行ったり来たりするところとかも割と時間ないからでしょうね。国を出た3年が経ったみたいな、
そうそうそう、感じと結構ね、
っていう、
あ、早いなっていう
ただ行って帰ってきた人みたいな、うん、
講談張りの速さじゃないですか。ハリオギいっぱい一回パンと出すと、4年の修行が終わりましてっていう、よくあるやつね。
3分講談とか聞いてるぐらいの、びっくりに。って、今、ハリオギ入ったみたいな感じの。
そう。ただね、そうなの、ね、やっぱり、2時間っていうのもあるからだけども、オスカルがね、
そう、オスカルの心変わりもフェルゼンが好きなところからアンドレに、うん、が好きってことに気づくまでの、うん、その流れとかがちょっと気迫な感じ、
そうなんだよね、
で、あ、うーん、これでいいんだろうかみたいな心変わり早みたいな、なんかそんな感じになってるのがちょっと気になったし、割とジョセフの、マリー・アントワネット長男のね、ジョセフの存在とかも割と好きだから、全然描かれなかったのはちょっと、オスカルに憧れるくだりとか、結構好きだったから、あ、ここもカットか、というか存在もなんかぼんやりいる感じか、っていうのは残念だったなーって、個人的な。
ジョセフがね、
はい。
脊椎カリエス。これで覚えましたけどね、脊椎カリエスという病名はね。うん、
なんか、まあ、あの、そのね、葬式を出せないくだりとか、ないのかと思って。
もう、子供の葬式を出せないほど財政が逼迫しているっていう、これまで贅沢をしてきた報いだというのっていうのがないよね、確かに、
ね。そうです、そうです。ね、ジャンヌも全カット
だったし、ね。そうなんで、いや、そう、前回悪女が全カットって言ったけどさ、やっぱり、デュバリー夫人、ポリニャック夫人、ジャンヌはね。
この三人は出てほしかった
ですね。外せんでしょ。やっぱ確かにあの、何デュバリー夫人とポリニャック夫人出てるけど、名前出てないし。
そう。
そんなに出てないですか？
もう。
なんかあのね、PV の間に流れたかなって感じ
です。そうそうそうそう。あ、これ、デュバリー夫人だよねっていう。あの、アントワネット泣いてるしっていう。
だから、今日は、フランスは大変な人ですことは聞けなかった
です。はないんですよ。
なかったです。
はい。じゃ、誰が悪い話になってるんですか？
誰も悪くない。
うん、そう、だから、前回桜子さんが言ってた通り、そこら辺がないから、マリー・アントワネットが、なんか単なるわがままな人みたいになっちゃってるっていう。
そうなんですよ。うん、
でも、ね、まあ、2時間、歌ありで、
うん、
まあ、長い歴史ものの話をやるミュージカル考えると、ちょっと、
はい、
エリザベートっていうミュージカルがあるんですけど、やっぱりその悪役の夫人みたいなのは絶対に欠かせないわけなんですよね。それをじゃあカットするかって言ったら、カットしたら話にならなくなるはずなんですけど、まあ、女性、まあ、主人公の歴史もので、まあ、歌ありのっていうのだと、まあ、ちょっと近いのが、宝塚だとね、あの、もうエリザベートと、もうベルバラはもう二大ミュージカルなんですけど、はい、まあ、悪役カットした話になるのかっていう。
なんか、綺麗なところだけ見せられた感じです、前半は。
恋愛模様、
あ、まあそうね、うん、
恋愛模様なのか、
恋愛模様とか華やかなフランス、
そうね、うん、
え、いや、ね、なんか、
確かに。
それはそれで興味を持つんだけど、うん。
確かに PV みたいな感じだよね、前半はね。
じゃあなんかその歴史的な話をしてるってわけでもなく、歴史劇って感じでもなく。
いや、なんかその、フェルゼンとの出会いとかは全然描かれてはいるので。
ほうほう。
そうね、あの仮面舞踏会のくだりとかはね、ちゃんとありますし。うん、
あ、一個納得できないものがあって、ほうほうほ
う、聞きましょう。
ジェローデルに、なんか恋話してるシーンありましたよね。
ああ、はいはい、はい。
なんか恋愛相談的な。そうじゃないだろうと思って。
ああ、なるほどね、うん。
オスカルは部下にそんな恋話しないよって思って。
確かに確かに。
そこはちょっと、
うん、
おやおや
っていう。
と思ってたのと、あと、あの、オスカルとマリー・アントワネットの最後の
シーン。はいはいはい、
はい、うん。アデューって言ってたんで。
ああ。
そうじゃないだろうと思いました。
確かにその、ちょいちょい、あの、アニメとかのサブタイみたいの入れてきてて、突然イカルスのようにも2回言ってたし。
なんか、あのシーンのいいところはもう二度と会わないって分かってるけど、また会いましょうっていうことに、この、
うん。
なんていうんですか？
なんかカタルシスがあるというか。
なぜさよならって言っちゃうと思って、なぜと思いました。
そうだね。うん。なるほどね。確かに確かに。
なんか全然原作を読んだことない方が、うんうん、オスカルみたいな自由な生き方をしたいっていう感想を抱いてるっていうのをどっかで見たんですけど、だとしたらちゃんと伝わってないなと思ってて。
まあそうだね。確かに。あんなに不自由の中で自由を渇望してる人いないからね。
こんなに不自由な人はいないですよ。
うん、確かに。だからこそ、うん、その、心だけでなく、この指一本までも自由なんだっていうのが生きるわけであって。
そうですよ。だからこそ、この彼女が、眩しく見えるというか、
うん、
一生懸命生きてる。
うん、
だからこそ多分、惹かれるんだと思うんですよね。
う
ん、
そう
ですね。葛藤して自由を手に入れようとする。
うん、
そのもがく様が多分みんな胸熱くするだと思うんですけど、
うんうん
うん、あ、そうじゃないように伝わる場合もあるのかと思って。
あ、やっぱそこは原作を読んでいただくのがよろしいんではないかと。
そうですね。だからアランの、
うん、
アランがオスカルに惚れていく、
うん、はいはいはい、
そのあれももうちょっと丁寧に描けてもらったらよかったなって。
そうだね。劇場版のノートだと、こいつは一生分の片思いをしちまったからもう女には惚れないよとか言われないよね。ナポレオンの時にベルナールにね。
うん、
あ、すいません。ちょっと、ふざけはしてしまいましたが、あのセリフすごい好きで、その、実際にナポレオンの話になった時に、このアランとちょっといい感じのなる、女の子がいるんだよね。はい、ただ、ジャコバン派の、やつなんだけど。それで、アランとあの子いい感じじゃないみたいなことをロザリーがベルナールに言ったら、うん、いやいや、アランは女には惚れないよと。もう一生分の片思いをしちまったからな、っていうセリフがあって。うん、まあ、オスカルのことなんだけども、それがやっぱり、劇場版のノードだと、まあ、さすがにそこまでは言ってなくねってちょっと思っちゃう。
多分別の女と結婚しますよ。
そうだよね。うん。そう思う。
ちょっと好きかなぐらいの。
うん。そうだね。確かに。そうだ、もう、ディアンヌの話もないじゃん。その。
あ、なかったです。
ね、アランの妹がね、いるんですけど。
そう、なんかその。何があった、本当に。
15曲の歌があります。
その
でね、私、そこもですけど、ダンスパーティー歌じゃないですか。
ああ、はいはいはい。
なんか当時の楽曲多分あるはずだから、
うん、
もうちょっと雰囲気あったらよかったなっていう。
まあ、そうね。確かに確かに。
そう、でも確かにアランの妹思いなところ全然出てなかったんで残念でしたね。
うん、いや、そうなんですよ。ちょっとハクチさんに補足するとですね、ディアンヌっていう妹がアランというね、兵隊の、
はい、
アラクレの妹がいるんだけど、
はいはいはい、
妹にはめっちゃ優しくて、
うんうんうん、
で、妹が今度結婚するわって言って、
うん、
兄さんって言って、そうか。目がキラキラしてるな、みたいなこと言って、こう会いに来た時に。で、今度会ったら、そのとんでもねえやつに俺を絶対会わせろよ、みたいなこと言って、分かった、兄さん、みたいに言って別れるんだけど、しばらくしてアランが衛兵隊に出資してこなくて、どうしたんだろうって言って、オスカルとアンドレが見に行ったら、もう、ディアンヌはその結婚前日ぐらいに、その相手は、金持ちの平民の女の子と結婚しちゃって捨てられたと。で、それで奥にして自殺してしまったと。で、その死体の前でアランが、こう、俺はしばらく衛兵隊には行かねえと。こいつの、あの笑顔と、あの声が、この世からなくなっちまったってことを、この俺の心が納得するまではここ動かねえっていう。で、こう、お母さんも泣いてるっていう、非常にこう、印象的なシーンがあるんですけど。
うんうんうん、
しかもそのディアンヌの、まあ、死体が腐ってしまって、悪臭を放っているという。原作だと結構エグいんだよね、あれ、絵がね。
ああ、まあ、割とね。うん、
アニメだと、まあ、白くなってるぐらいなんだけど、その、オスカルとアンドレが。
私、アニメ、
うん、どうぞどうぞ。
覚えてないなと思って。
あ、アニメはね。
原作のが印象強かった。
そうだね。原作はもう、半分なんか、ちょっと、ぐちゃってなってる感じだよね。
うん。
アニメだと、オスカルとアンドレが、アランの家に行った時に、その、下の階の人が、
はい。
ちょっとアランのとこに行くんだったら、言っといてくれよと。なんか安い肉を大量に買って腐らせたかなんか知らないけど、ひどい匂いじゃないかと。腐らせるぐらいだったら周りに分けろぐらいのこと言っといてくれよ、バターンみたいになって。確かに変な匂いがするな、つって言ったら、その、腐乱した妹の前でアランがさっきのセリフを言ってるっていう。
まあね、男尊女卑だけど妹だけは別っていう感じですからね。
ああ、そう、ね。
あの方は。
うん、いやー、だからそのディアンヌのシーンがカットですし、うん、戦場に咲いたリラの花というね、そのディアンヌ登場会のサブタイはそうなんですけども。うん、
なんか仕方がないとは、2時間で仕方がないとはいえ、うん、誰のバックボーンも見えないっていうのが。
まあそうだね。そうだね。確かに。
あの、本当3分講談聞くぐらいの感覚です。3分、10分、10分の講談のそのざっくり腹筋わかる。うん、
まあだから、2時間でわかるベルサイユのバラみたいな感じ、
うん、概ねのあらすじはわかる、うん。っていう感じはしますけどね。うん、
だからやっぱりまあ、ここから入って原作の方に回帰するっていうのが一つは、まあ、生まれているのだとしたら、あのフランス万歳なんじゃないかと思いますけどね。
ただあのみんな結局オスカルとアンドレの恋を応援する方向にはなってるんで、それはグッジョブだと思います。
うんうんうん、そうだよね。確かにね。
うん、
いやー、でもジェローデル結構かっこよく描かれてたような気がしますね。その
あ、そうですね。うん、だから全体的にキャラクター綺麗に描いてくださってるから、
でもロベスピエールもほぼ出番なかったしな。
あ、マジっすか。
いたかなぐらいでしたね。
う
ん、
そう。
え、うん、超重要人物なのに。
あれ、フランス革命前夜では？
そうなんだけどさ。
おや？
なんかあんまり、だってね、バスティーユの後もほぼエンディングナレーションみたいな感じで終わっていって。じゃない？
うんうんうん、多分あのオスカルの死とともにベルバラも、うん、まあ大体終わりましたって感じの、うんうん、ほ
ー、なんか横山見捨てる三国志59巻で孔明が死んだ後の60巻みたいな感じで最後あのマリアントワネット斬首みたいな感じで終わって、ええー、みたいな感じでしたね。
なんか そしてあと割とオスカルが泣いてるイメージ強かったですね、映画。あんな泣いてたかなっていう。
ああ。確かに。そう、
ね。なんか涙で説得みたいな。
はいはいはいはいはい、はい、うん。
でもそんなだったかなと。
なぜわからんのかみたいなところとかね。確かに泣いてたね。
そんな泣いてたかなっていう。うん、イメージでしたけど。
確かに確かに。
まあ、なぜわからんのか、まあ、泣いてはいましたけど。うん、
そうだ
ね。泣き落としみたいな説得ではないと思うんですよね。
うんうんうん、そうね。うん、確かに、うん、アンドレの目が見えないの、いつからだみたいな感じ、ちょっと半泣きみたいになってたもんね。
この、あれ見たかったですけどね、オスアンドレのあの草掴んで泣くやつ。
うん、そうだね、確かにね。
うん、あの結婚するってした時のね、
はいはいはい
はい、で泣くとこね見たかったですけど、ね。
そうだからやっぱりその原作、テレビアニメ、劇場版ってそれぞれ違うので。まあ、そこをこう、その差をこう、楽しめるっていう意味では、まあ、少しあるかなとも思っていまして。
うん。そうですね。
うん、
まあ、いやー、でも。
やっぱり、2時間だから、まあ、ここまでね、散々話してきた通り、 そのバックボーンが描かれてないっていうのは確かにその通りだと思うし。
なんか誰にも感情移入はできないかもしれないです。その、
そうね、
後半で、いや原作分かってるから感情移入できるんだけど、初見の人はこれで感情移入できたとしてもオスカルですよね。
うん、
多分。
まあそうね。確かにね。そうなんだよ、ね、
やっぱりアニメもそうだと思うんですけど、うん、やっぱりベルサイユのバラの登場人物ってなんかみんな生きてんですよね。
うん、
バーヤも含めて。
そうね。バーヤとマロングラスね。
はい。かわいかったっす、うん。動いてるバーヤはかわいかったです。うん、とてもかわいかったです。
あ、でもバーヤで言うと俺原作のあの、絵描きのじいさんがさ、
はい。
最後、ね、あの、告白しに来たらそこでもう亡くなってるっていう。あの、はい、あの下りは俺原作が一番好きかな。
ね。なんか癒しキャラですよね。
うん、
やっぱり。
確かに。マロングラスね。田中真由美さんでしたね、今回ね。
お、
あの、白地さんではない田中真由美さんでしたね。
はい。おい
原作のさっきのアランのシーン何巻に入ってたかなと思って探したら7巻に入ってますね。
ああ。なるほど。
うん、
いや、アランはいい男ですよ。
なんかだいぶ、
うん、
だいぶ狂ってる
感じ。そうだよね。アランがさ、あの、下級貴族だとかっていう話も、劇場版って多分出てきてない、
ね。出てないですね。
うん。
はいはい。
そうそう、だから。
ね、降格されてるっていうのも出てない。
うん、うん、そうそう。だから、多分、劇場版だけ見ると、アランって普通の平民の荒くれ者だって多分思うかもしれないけど、実は貴族、下級貴族、っていう設定があるのでね、うん、まあ、そのディアンヌが、うん、あの襲われそうになった上官ぶん殴って降格されたとかっていうバックボーンがないので、
ね、体調殴ってとか全然ないから、
そ
うか、三部会が開かれるちょっと前ですよね。
あ、うん、そうね。だから、うん、アランのそのある種貴族に対するすごい屈折した思いっていうのが、のバックボーンがないんだよね、劇場版で見るとね。
そうなんですよね。うん、あの、片身に紙を持ってくるシーンとかね、絶対泣ける
んです
よね。
そうだな、確か。まあ、なので、まあ、本当に劇場版を初めて見たっていう人は、その奥にある深い広がりが原作やテレビアニメを見るとさらに深まるっていう感じがするな。
いやー、いいですよベルバラはやっぱり。
うん、そこに帰結するね、やっぱね。
あの、何がいいって第一巻の時点でもう、うん、あのバチバチにやってくれるじゃないですか。
ああ、そうだね。
ジバリ夫人のところから、
はいはいうん。確かに。
やっぱ9巻にまとまってるから飽きないんですよね、話がね。
そうだね、確かに。
あの、無駄に間延びしてるところもないし。
うん
うん、で、あと、ベルサイユのバラは仕事選ばないからいいですね。
ああ、そうだね。
私はあの、ベルバラとキティさんは仕事選ばない二大巨頭だと思ってる。
ああ。確かにそうだね。
この間、あの、ベルバラキティのガチャガチャ出てましたね。
お
お、はい。ついに仕事選ばない二人が、
いや、合体したなぁと思って。
なるほど、ね。
これはすごいと思って。
いやー、いいね。まあ、だから、本当にこれを機にですね、原作、そんな長くないですので、読んでいただくのがいいですかね。
そうですよ、あの、うん、アンドレのね、シャワーシーンみたいなのありますから。ね、あの、上半身裸のアンドレを見て、ドキドキするオスカル様が見れますから。
そう、原作は結構、コメディータッチなところもあるしね。
まあでも、これ、私当時を生きてないから分かんないんですけど、うんうん、結構ショックな時白目とかになるじゃないですか。
はいはいはいはい。
これ当時はどういう風に見られてたんだろうと思って。
そうだね。確かに。
なんかちびまる子ちゃんを見慣れすぎるとギャグっぽく見えるんですけど、うんうんうん、当時これは割と画期的な手法だったのか、うん、縦線とかもね、すごいなんか、うん、ちょっとギャグっぽく捉えるのはこれはちびまる子ちゃんの見すぎかと思っちゃったり、
ね、なるほどね、うん、と言っていいですね、うん、もうすぐお時間なんでございますがね、ぜひ桜子さん、そのこれから原作を読んでいただきたい皆さんに最後の最後のお願いをぜひしてください。
いや、ほんとマジで原作読んでほしくて、うん、多分原作読んだ後、うん、映画それで見るともう脳内でコミックスが、うんうんうん、進んでいくんで、
はいはいはい、
泣けること、まあ、さらに泣けると思いますね。
うん、
私原作をちゃんと復習してから行かなかったんで、
うん、
もう一回復習した今もう一回ちょっと見たいなと、
ああなるほどね、
思ってますね。
いいですね。
ただベルバラファンを増やしてくれたことは本当に感謝してます、うん、映画には。
確かに確かに。
で、そうだから映画があることでここに来てまたグッズが、新しいグッズは出るし、
うん、
YouTube でアニメも全話放送してくださってるし、
うんうんうん、
多分原作を買った人もめちゃくちゃいると思うんですけど、
うん、
よりこうファンが増えることはもうめちゃくちゃ嬉しいことなので、
うん、
感謝してます。そういう意味では。
なるほど、なるほど、うん、
で、やっぱり、この作品を生み出してくれた池田先生、本当にありがとうございますっていう感じです。
もう、信者ですね。信徒ですね。
いや、これ好きじゃないと書けないですもん。
いやー、まさにおっしゃる通りで。これをね、20代の頃に書いているっていう、本当に素晴らしい池田先生も。
ネットもない時代じゃないですか、この時代、
う
ん
う
ん、この時代にオスカル様が亡くなって葬儀が行われるぐらいですよ、
うん、
オスカルが死んだらもう私の中のベルバラも終わったんだって読まない人がいるぐらいの、
うん、そうね、うん、
見て読んでください、
ね、本当に、まあ、とりあえず原作を読めと
原作を読んでください
っていう桜子さんの深い愛をね、皆さんに感じていただいたところで、
読んだら原作トーク私と一緒にしましょう。
そうだね、うん、読みましたっていう
そうだそう、 教えてください、
うん、よし、じゃあどっから語ろうかみたいな
ファミコンキットさんと白地姉さんのラジオ聞いて原作読みましたって私に教えてください、
うんうん、よし、いいだろう、相手になってやるっていう感じで
一緒に好きなシーン語り合いたいですね。
いいですね、ぜひぜひ皆さん原作読んだら桜子さんに連絡してください。
で、最後のシーンのロザリーの、あ、お願いよアントレ、オスカル様を連れて行かないでの、うん、あそこを読んでめっちゃ泣いてください。
ぜひ皆様ですね、感想を読んで後の感想もお待ちしておりますね。というところで、4時間になりましたので、本日のゲストは、神田桜子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディングでございます。本日のゲストは、神田桜子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ何かお二人告知などありますか？
ベルバラの原作を読んでください。特に映画見た人は、
うん、
まあ、そのアンドレとオスカルがもう一つになったシーン、うん、もう涙なしには読めないと思うんで、
う
ん、もう涙にじんでもう何も文字見えなくなると思うんですけど読んでください。
ハックさん、何かあります？
じゃあまず映画を見て原作読みます。
素晴らしい。
そしたらお姉さん一緒に語りましょう。
そうそうそうそう、なんかもうベルバラの回とかやってももう いいんじゃないかっていう気が。それからフランス革命特集みたいな、
ね。
あ、
そうだね、確かに。
そう、あ、言い忘れてた、うん。フランス語やってたんですけど、
あ、そうだ、
必ず、フランス語の先生が、フランス人で知ってる人、あげてくださいって、うん、フランス語で答えるっていうのがあるんですけど、うん、大抵最初にみんな、マリー・アントワネットとか、出ちゃうんで、うん、どうしようかなって思った時に、私、ちょっとネタで、ロベスピエールって言って、うん、フランス人の先生が大爆笑するっていう、めっちゃベルバラの時の知識で言ってたんですけど、うん、つながりで、うん、フランス人にも受けるんで、ぜひ。
ロベスピエール。明日使えるフランスギャグですか。
ロベスピエール、通用するっていう。
なるほど、なるほど。
ね、まあ、ね、フランス人はベルバラ読んで、フランス革命勉強するぐらいですかね。
フランスのだと思ってたってアニメはね、よく、ね、
レジオン・ドヌール賞取ってますからね、先生は。
はいはいはいはい、はい、うん。いや、なのでですね、はい、ぜひ皆さんもご覧になっていただきたいと思います。
はい。
はい、では、いつものご挨拶を3人でして締めたいと思います。ということで。
ありが。
太陽ホエールズ。